皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会908回、サムエルからサウルへ、2018年10月26日です。もう10月も最後の方になってきましたですね。それでも月が綺麗ですね。本当にまん丸の本当に綺麗に見えました。今日はもうちょっと曇りがちですけども、やっぱり月はいいですね。月はいいってなんですけど秋が来ているなっていう感じを本当にもう実感を持って見ることができました。今日はですね、サムエル記の上の8章からご一緒に学んでいきたいと思います。サウルの登場ですね。最後の獅子と言われるサムエルからサウルという初代の王ですね、イスラエルの初代の王が誕生する、その前のところをこれから開いていきたいと思います。旧約聖書の391ページの下段8章の1節からお読みします。サムエルは年老いてその子らをイスラエルの裁き司とした。長子の名はヨエルといい、次の子の名はアビアといった。彼らはベールシバで裁き司であった。しかしその子らは父の道を歩まないで理に向かい、マイナイを取って裁きを曲げた。そこまでにしたいと思います。サムエルもとうとう年を取ってですね、そしてその息子たちをですね裁き司とした、政治家といいますかね、支配者として用いたわけであります。そして長子の名はヨエルと言ったんですね。これヨエルというのはヤウエは神という意味だそうですね。ヨエル、別に酔っ払ってるわけではないんですね。ヤウエは神という意味。次のこの名はアビアと言った。でこれはヤウエは我が父という意味だそうでございます。で彼らはベールシバで裁き司であった。裁き司っていうのは、裁きっていうのはやっぱりあれですね、この間もちょっと申し上げましたように裁判ということも入りますけれども、治めるとかですね、政治家ですよね、統治者といった方がいいかもしれませんね。統治者。しかしその子らは父の道を歩まないで理に向かい、マイナイを取って裁きを曲げた。最悪ですね。裁きを曲げるですね、公平でないんですよね。ですから結構悪い方が優遇されてしまったりとかですね、そういうことが起こり、また理に向かうですね、私欲をですね持って、このお金とか物とかですね、自分のものとする、マイナイを取る、賄賂ですね、を取って、そして裁きを曲げた。裁判をですね、金、くれればですね、有利なように取り計らうというようなこともあったということですね。いつかユダヤジョークで、こんな話を申し上げたかと思うんですが、裁判をしてですね、弁護士にですね、じゃあ裁判官に、ちょっと賄賂を送っちゃいましょうかっつったら、お前そうやったら逆にあなたの方が悪くなるからやめなさいって弁護士が言った、そしたらその男がですね、裁判に勝ったんですね。そして、やっぱりお前、あの時賄賂を送らなくてよかっただろうっつったら、いや送った、相手の名前で送ったって しかしユダヤ人っていうのはすごいですね、その発想がね。次に行きたいと思いますが、4節、この時イスラエルの長老たちは皆集まってラマにおるサムエルのもとに来ていった。あなたは年老い、あなたの子たちはあなたの道を歩まない。今他の国々のように我々を裁く王を我々のために立ててくださいですね、王政を敷いてほしいということですね、周りの、民族はですね、国々は王を持って、そして、全体を代表するようなそういう、強力な指導者といいますかね、それを持っていると。イスラエルの場合は部族連合ですから、それぞれの部族の長はいるわけですけども、全体の、王はいないわけですね、そしてサムエルみたいな人はですね、どっちかというと宗教家でもあるわけですね、ですから、その周りの強力な、例えば、ヒットラーみたいなのが出てくると、あの国が強くなるんですよね、やっぱり、いい悪いは別として強くなる。そしてああいうふうになりたい、そしてどこの国もそういうのになりたがった時代がありましたよね、それと同じような心理ではないかと思います。そして5節、言った、あなたは年老い、あなたの子たちはあなたの道を歩まない。今他の国々のように我々を裁く王を我々のために立ててください。サムエルの息子たちはどうもダラカンですね、ダラカン、いい政治をやらなかったんですね、それも含めて、周りの国々のように王を立てて、そして支配してほしいということですね。6節、しかし彼らが我々を裁く王を我々に与えようというのを聞いてサムエルは喜ばなかった。そしてサムエルが主に祈ると、主はサムエルに言われた、民がすべてあなたに言うところの声に聞き従いなさい。彼らが捨てるのはあなたではなく、私を捨てて彼らの上に私が王であることを認めないのである。すごいですね。サムエルがもうこの退けられるのではない、神が退けられるんだということですね。つまり王政を敷けば結局この信仰が引っ込むですね、王の権力ですね、これが優先してくるということであると思います。8節、彼らは私がエジプトから連れ上った日から今日まで私を捨てて他の神々に仕え、さまざまなことを私にしたようにあなたにもしているのである。今その声に聞き従いなさい。ただし深く彼らを戒めて彼らを治める王の習わしを彼らに示さなければならない。私を捨てて他の神々っていうのはこの唯一の神ヤウエですね、を捨てて、そして他の神々っていうのは偶像であります。この前も申し上げたように農耕社会になりましたので、どうしても例えば天候とかですね、そういうのの神様ですね、雨を降らしてくれる神様とかですね、晴れにしてくれる神様とか、そういうものを求めてしまう、つまり現地の偶像をですね、一緒に信ずるようになってしまっているという、そういう状況がここにあるわけでございます。しかしですね、9節、今その声に聞き従いなさい、王を立てなさいと、ただし深く彼らを戒めて彼らを治める王の習わしを彼らに示さなければならない。信仰を持ってですね、神の御心を重んじる、そうしたこの政治家としなければならないという、サムエルに対するアドバイスですね。10節、サムエルは王を立てることを求める民に主の言葉をことごとく告げていった。あなた方を治める王の習わしは次の通りである。 彼はあなた方の息子を取って、戦車隊に入れ、騎兵とし、自分の戦車の前に走らせるであろう。彼はまたそれを千人の長、50人の長に任じ、またその地を耕させ、その作物を枯らせ、またその武器と戦車の装備を作らせるであろう。そこまでにしましょうか。このレジュメの方に書いてありますが、あれですね、真ん中ちょっと下の方ですね、つまり、横線引いてあるところですね。信仰なき王政は、民を苦しめ悪政に陥るという警告であった。しかし民は王政への転換を要求した。そうですね、それが今の状況ですね。ちょっとここに参考のために、日本軍の、あの旧日本軍の価値の序列というのをですね、これ書いておきました。これは一番力のあるというか権威のある方からですね、将校、下士官、馬、ねわら、兵士、兵士は一番下です。ねわらよりも下、馬の方が上なんです。だから馬は、馬を死なせないように人間が守って死ぬことは構わないんですね。馬を殺しちゃいけないですね。でも馬もかわいそうだったんですよ。戦争に負けて、そしてまあ生き残っている人たちはまあ大体あの祖国に帰ってきましたね。馬は一頭として帰ってきてないんですよ。中国大陸やなんか、連れて行かれてもね、そのまま、帰らずに、まあ、殺されたり食べられたりしたんじゃないでしょうかね。そういうことを考えると、まあ、まだ兵士の方が良かったかなと思いますが、戦場においては馬の方が価値があったんですよ。将校、下士官、馬、ねわら、兵士、これはですね、神田先生のお父さん、今はまだお元気でいらっしゃいますが、この方から聞いたんです。でこれあの他でも調べましたので間違いないです。それで将校っていうのは将尉、中尉、大尉ですね。これがですね、将校。下士官っていうのは曹長、軍曹、伍長、そして兵士は上等兵、一等兵、二等兵ですね。そして、上官の命令は絶対であって、この前メッセージでも申し上げたように、捕虜を突き殺せと言われれば突き殺さなければならない。突き殺さなかったらもう大変なリンチにあったりですね、もう人間扱いをされないというようなことも起こったわけでございます。まあ、ちょっと話がそれましたけれども、それがあれですね、この、戦争が起こった場合にはまあ多かれ少なかれそういうことが起こるということであります。千人の長、50人の長に任じ、またその地を耕させ、その作物を枯らせ、またその武器と戦車の装備を作らせるであろう。日本でもですね、あの武器とか戦車、まあ戦車は実際に作るわけじゃないでしょうけど、あの工場で働いて、そして女の人ですよ、女の人でも、あるいはまたあの兵隊に行かない男の人でも、そういうあの兵器工場やなんかで働かされたんですよ。なので月月火水木金金って休みがないんですから、もうこの通りですね。これよりもっとひどかったですね、現代においてもですね。この間今日はお休みですけど、加藤さんですね、加藤さんはちょうど戦中に女学生であったと思うんですね。そしたらやっぱりあの学校が工場になりました。学校が工場になって、そこでみんな働かされて、それが授業なんです。教科書で何か教わるなんてことはもうなくなっちゃったんですよね。ひどい時代でありました。なんか随分話がそれましたけど、でも内容的にはそれてないんですね。14節に行きたいと思います。 あ、そう、13節ですね。またあなた方の娘を取って香を作るものとし、料理をするものとし、パンを焼くものとするであろう。14節。またあなた方の畑とブドウ畑とオリーブ畑の最も良いものを取って、その家来に与え、あなた方の穀物とブドウ畑の10分の1を取って、その役人と家来に与え、またあなた方の男女の奴隷およびあなた方の最も良い牛とロバを取って、自分のために働かせ、またあなた方の羊の10分の1を取り、あなた方はその奴隷となるであろう。そしてその日、あなた方は自分のために選んだ王の家に呼ばわるであろう。呼ばわるであろうというのは、主に呼ばわるんですよ。もう苦しくて、主よ、助けてくださいというこの叫びですね。しかし主はその日にあなた方に答えられないであろうと大変ですね。19節。ところが、民はサムエルの声に聞き従うことを拒んでいった。いいえ、我々を治める王がなければならない。我々も他の国の国々のようになり、王が我々を裁き、我々を率いて我々の戦いに戦うのである。サムエルは民の言葉をことごとく聞いて、それを主の耳に告げた。主はサムエルに言われた。彼らの声に聞き従い、彼らのために王を立てよ。サムエルはイスラエルの人々に言った。あなた方はめいめいその町に帰りなさい。これがあれですね、いわゆる神聖政治からこの現実政治に変わるですね、王政に変わる、その、まあ、発端ですね。9章の方に参ります。さて、ベニヤミンの人でキシという名の裕福な人があった。キシはアビエルの子、アビエルはゼロルの子、ゼロルはベコラテの子、ベコラテはアピアの子、アピアはベニヤミン人である。キシにはサウルという名の子があった。若くて麗しく、イスラエルの人々のうちに彼よりも麗しい人はなく、民の誰よりも肩から上、背が高かった。これがですね、サウルですね。ベニヤミン人っていうのは、あれですね、ヤコブの末息子ですね、ヨセフの弟ですね。それが、まあ、住んでいたわけでありますが、それはイスラエル の南の方ですね。一番南の方です。この間地図をお渡ししましたが、そこのところで一つベニヤミンというところ、ベニヤミン族というところを丸つけるのがちょっと落ちていたんですけど、もう一番もう南だから、あれですね、エジプトの方なんかに行く、まあ、通り道のようなところですね。小さな民族でありました。そこから出たんですね、サウルというのは。で、サウルというのはこのレジュメにもちょっと書いておきましたけど、パウロ先生もですね、初めサウルという名前だったんですよね。サウルという名前だったんですよ。彼はね、ベニヤ民族の出身なんですよ。ですから、ベニヤ民族にとってはサウルというのは初代の王ですからね、やっぱり尊敬されて、まあ姓はですね、サウル王のようになってもらいたいという親の願いが、パウロ先生のにもの子供名前にも、まあ、込められていたんではないかというふうに思います。でもこのあれですね、サウルはかっこよかったんですね、大きくて。このあれですね、2枚目のところに一応絵がありますけど、これだとかっこいいかどうか分かんないんですけど、でもなんか良さそうですね。やっぱりこれカラーにするとやっぱりいいんですよね。白黒になっちゃうと、もうなんか、色気がなくなっちゃうんですね。3節に参ります。 サウルの地騎士の数頭のロバがいなくなった。そこで騎士はその子サウルに言った。しもべを一人連れて立って行き、ロバを探してきなさい。そこで2人はエフライムの山地を通り過ぎ、シャリシャの地を通り過ぎたけれども見当たらず、シャリムの地を通り過ぎたけれどもおらず、ベニヤミンの地を通り過ぎたけれども見当たらなかった。彼らがツフの地に来た時、サウルは連れてきたしもべに言った。さあ帰ろう、父はロバのことよりも我々のことを心配するだろう。ところがしもべは言った。この町には神の人がおられます。尊い人で、その言われることは皆その通りになります。そのところへ行きましょう。我々の出てきた旅のことについて何か示されるでしょう。サウルはしもべに言った。しかし行くのであればその人に何を贈ろうか。袋のパンはもはやなくなり、神の人に持っていく贈り物がない。何かありますか。しもべはまたサウルに答えた。私の手に4分の1シケルの銀があります。私はこれを神の人に与えて我々の道を示してもらいましょう。このシケルっていうのは単位ですけども、これはなんか測るというような意味だそうでございます。4分の1シケル、シケルですね。9節。昔イスラエルでは神に問うために行くときにはこう言った。さあ我々は先見者のところに行こう。今の預言者は昔は先見者と言われていたのである。サウルはそのしもべに言った。それは良い、さあ行こう。こうして彼らは神の人のいるその町へ行った。結局サウルはあれですね、ロバを探し求めというか追いながら、結局サムエルのところに導かれるんですよ。そしてここで サムエルとサウルが出会っていくということですね。神の導きですね。11節。彼らは町へ行く坂を登っている時、水を汲むために出てくる乙女たちに出会ったので彼らに言った。先見者はここにおられますか。乙女たちは答えた。おられます。ご覧なさい、この先です。急いで行きなさい。民が今日高きところで犠牲を捧げるので、たった今町に来られたところです。高いところっていうのは、祭壇でしょうね。こう舞台のようになってですね、その上に、壇の上で、この犠牲を捧げるというね。13節。あなた方は町に入るとすぐあの方が高きところに登って食事される前に会えるでしょう。民はその方が来られるまでは食事をしません。あの方が犠牲を祝福されてから招かれた人々が食事をするのです。さあ登って行きなさい、すぐに会えるでしょう。こうして彼らは町に登って行った。そして町の中に入ろうとした時、サムエルは高きところに登るため彼の方に向かって出てきた。さてサウルが来る1日前に主はサムエルの耳に告げて言われた。明日の今頃あなたのところにベニヤミンの地から一人の人を使わすであろう。あなたはその人に油を注いで私の民イスラエルの君としなさい。彼は私の民をペリシテ人の手から救い出すであろう。私の民の叫びが私に届き、私がその悩みを顧みるからである。サムエルがサウルを見た時、主は言われた。見よ、私の言ったのはこの人である。この人が私の民を治めるであろう。その時サウルは門の中でサムエルに近づいていった。先見者の家はどこですか。どうか教えてください。サムエルはサウルに答えた。私がその先見者です。私の前に行って高きところに登りなさい。あなた方は今日私と一緒に食事しなさい。私は明日の朝あなたを帰らせ、あなたの心にあることを皆示しましょう。3日前にいなくなったあなたのロバはもはや見つかったので、心にかけなくてもよろしい。 しかしイスラエルのすべての望ましきものは誰のものですか。それはあなたのもの、あなたの父の家のすべての人のものではありませんか。サウルは答えた。私はイスラエルのうちの最も小さい部族のベニヤミン人であって、私の一族はまたベニヤミンのどの一族よりも卑しいものではありませんか。どうしてあなたはそのようなことを私に言われるのですか。ね、ベニヤミン族というのは小さいですね、民族でありました。部族ですね、民族というのは部族ですね。22節、サムエルはサウルとそのしもべを導いて部屋に入り、招かれた30人ほどのうちの上座に座らせた。そしてサムエルは料理人に言った。あなたに渡して取り除けておくようにと言っておいた分を持ってきなさい。料理人はももとその上の部分を取り上げて、それをサウルの前に置いた。そしてサムエルは言った。ご覧なさい、取っておいたものがあなたの前から前に置かれています。召し上がってください。あなたが客人たちと一緒に食事ができるように、その時まであなたのために取っておいたものです。こうしてサウルはその日サムエルと一緒に食事をした。そして彼らが高きところに下って町に入った時、サウルのために屋上に床が設けられ、彼はその上に身を横たえて寝た。そして夜明けになってサムエルは屋上のサウルに呼ばわっていった。起きなさい、あなたをお送りします。サウルは起き上がった。そしてサウルとサムエルの二人は共に外に出た。ちょっとおかしいんじゃないかと思われるところがあると思うんですが、屋上に床が設けられて彼はその上に寝たって、屋上ですよ、屋上。どうしてこんなことが起こるんでしょうか。この地はですね、雨が少ないんです。雨が少ない日本なんかでは考えられないでしょ。屋上に寝たらですね、もうびしょ濡れになっちゃいますからね。年間にですね、大体350ミリぐらいしか雨が降らない。ですから今度は逆に大変なんですよ。水を確保することがですね、ですから泉の水なんかは本当にもう命がけで守るわけですね。それから井戸を掘るって言ったって、もうそれを守るために戦争が起こりかねないような、そういう、まあ、土地柄なんですね。日本なんかだともういい加減に雨止まないかなっていうようなぐらい、梅雨時なんかには降りますよね。しかしあれが降るから日本の農耕文化は、まあ、成り立ったわけですよね。年間に、350ミリっていうと35センチぐらいですか。年間ですよ。日本なんかものすごいでしょ。一日で降っちゃったりするでしょ今ね。ですからもう全然気候が違うということでございます。ですから屋上に床が設けられて、そこで寝てもまず問題ないんですね。雨なんか降らない。星を見たりですね、なんかしながら寝られるんじゃないかと思うんですね。僕もまあ寝たことないのでちょっとよく分かりませんけど、屋上のとこっていうのは27節、彼らが町外れに下った時、サムエルはサウルに言った。あなたのしもべに先に行くように言いなさい。しもべが先に行ったら、あなたはしばらくここに立ち止まっていなさい。立ち止まってください。神の言葉を知らせましょうですね。いやこのようにしてですね、二人を合わせるんですね。神様が合わせてくださるんですね。それではですね、10章ちょっと飛ばしますね。 ずっと読んでるともう時間がなくなっちゃいますので、ダブってるようなところは飛ばします。 10章の17節、395ページの下段の真ん中頃ですね。ここからお読みしたいと思います。さてサムエルは民をミズパで、主の前に集め、イスラエルの人々に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はイスラエルをエジプトから導き出し、あなた方をエジプト人の手およびすべてあなた方を教えてあげる国王の手から救い出した。しかしあなた方は今日あなた方をその悩みと苦しみの中から救われるあなた方の神を捨て、その上いいえ我々の上に王を立てよという。それゆえ今あなた方は部族に従い、また士族に従って主の前に出なさい。こうしてサムエルがイスラエルのすべての部族を呼び寄せたとき、ベニヤミンの部族がくじに当たった。またベニヤミンの部族をその士族に従って呼び寄せたとき、マテリの士族がくじに当たり、マテリの士族を人ごとに呼び寄せたとき、騎士の子サウルがくじに当たった。すごいですね。もう神様は決めておられるんですね。しかし人々が彼を探したとき見つからなかった。そこでまた主に、その人はここに来ているのですかと問うと、主は言われた。彼は荷物の間に隠れている。人々は走って行って彼をそこから連れてきた。彼は民の中に立ったが、肩から上は民のどの人よりも高かった。サムエルはすべての民に言った。主が選ばれた人をご覧なさい。民のうちに彼のような人はないではありませんか。民は皆王万歳と叫んだ。その時サムエルは王国の習わしを民に語り、それを書に記して主の前に納めた。こうしてサムエルはすべての民をそれぞれ家に帰らせた。サウルもまたギベアにある彼の家に帰った。そして神にその心を動かされた勇士たちも彼と共に行った。しかし横島な人々は、この男がどうして我々を救うことができようと言って彼を軽んじ贈り物をしなかった。しかしサウルは黙っていた。結構反対派もいたんですね。でもこのようにして、民の前でですね、王に、任命されたサウルですね。このようにして、イスラエルには王が与えられて、そして、王政を敷くことになったわけでございます。それじゃあその次まで行っちゃいましょうかね。11章ですかね。アンモン人ナハシは登ってきて、ヤベシギレアデを攻め囲んだ。ヤベシの人々は、ナハシに言った。我々と契約を結びなさい。そうすれば我々はあなたに仕えます。しかしアンモン人ナハシは彼らに言った。次の条件であなた方と契約を結ぼう。すなわち私があなた方のすべての右の目をえぐり取って全イスラエルを辱めるということだ。ヤベシの長老たちは彼に言った。我々に7日の猶予を与え、イスラエルの全領土に死者を送ることを許してください。そしてもし我々を救う者がないときは降伏します。こうして死者がサウルのギベアに来て、そのことを民の耳に告げたので、民は皆声を上げて泣いた。ですね。すごい話ですね、これもね。右の目をえぐり取ってですね、全イスラエルを辱めるですね。ヤベシギレアデですね。アンモン人っていうのはですね、ロトの系統なんですね。ロト、アブラハムと別れたロトですね。で、自分の娘との間に 子供が生まれましたよね。その系統なんですね。まあろくなもんじゃないんですね。それでも強かったんでしょうね、アンモン人は。それでヤベシギレアデっていうのはですね、あのヨルダン川から東の方向に数キロと言いますから、あのですね、まああの重要な、まあ、町であったわけでありますが、ヤベシ、これを攻め囲んだんですね、こういうふうにしてもう周りの国から、まあ、馬鹿にされてるわけですね。部族をやっつけちゃいいんですから。ところがですね、ここではあれですね、あのサウルが王になって、今度は部族連合ではなくして国として、イスラエルがですね、この戦争に臨むことができるようになったんですね。そういう意味では、まあ、王政が敷かれるっていうことはある意味必然というか、まあ、あの民衆が求めるのも当然であったというふうに言うことができると思うんですね。ところがこの王になったサウルはですね、神様の御心を無視する、そういう、まあ、あまり信仰的でない人物であったがためにいろいろ問題が起こってくるわけでございます。そして、その後にですね、選ばれるのがダビデになるわけですね。でこのダビデというのは素晴らしい信仰者でもあり、また武人でもあったんですよね。そのためにですね、今度はですね、サウルから憎まれてですね、命を狙われるというような、そしてもう逃げまくるんですね。でもまあその後はこれから学んでいくわけでありますが、そのようにして、このイスラエルはですね、王をいただいて、そして、まあ、ピンチを逃れていくわけですが、5節から、下段ですね。その時サウルは畑から牛の後についてきた。そしてサウルは言った。民が泣いているのはどうしたのか。人々は彼にヤベシの人々のことを告げた。サウルがこの言葉を聞いた時、神の霊が激しく彼の上に臨んだので、彼の怒りは甚だしく燃えた。彼は一区引きの牛を取り、それを切り裂き、死者の手によってイスラエルの全領土に送って言わせた。誰であってもサウルとサムエルとに従って出ない者は、そのこの牛がこのようにされるであろう。民は主を恐れて一人のように出てきた。サウルはベゼクでそれを数えたが、イスラエルの人々は30万、ユダの人々は3万であった。そして人々は来た死者たちに言った。ヤベシギレアデの人にこう言いなさい。明日日の暑くなる頃、あなた方は救いを得るであろうと。死者が帰ってヤベシの人々に告げたので彼らは喜んだ。そこでヤベシの人々は言った。明日我々は降伏します。何でもあなたが良いと思うことを我々にしてください。明くる日、サウルは民を3つの部隊に分け、暁に敵の陣営に攻め入り、日の暑くなる頃までアンモン人を殺した。生き残った者はちりぢりになって、2人一緒にいる者はなかった。もう一人で命からがら逃げていくという、そういう状況ですね。12節。その時民はサムエルに言った。先にサウルがどうして我々を治めることができようかと言ったのものは誰でしょうか。その人々を引き出してください。我々はその人々を殺します。言いましたね。サウルが油注ぎを受けて王として王万歳って言った時に反対者がいたんですよね。どうしてあのやつに国を守れるかなんて言ったのがいたんですよね。そしたらですね、13節ね。しかしサウルは、その言われたサウルですね、サウルは言った。 主は今日イスラエルに救いを施されたのですから、今日は人を殺してはなりません。そこでサムエルは民に言った。さあギルガルへ行って、あそこで王国を一新しよう。こうして民は皆ギルガルへ行って、そのところで主の前にサウルを王とし、秋恩祭を主の前に捧げ、サウルとイスラエルの人々は皆そのところで大いに祝ったですね。だからですね、サウルは、まあ、良いスタートを切ったんですよね。良いスタートを切ることができたわけでございます。ちょっと2枚目3枚ちょっと番号入ってないですね、番号消しちゃったですねすいません、2枚目の参考って書いてあるところですね、一番上参考で、今このこれあれですね、秋恩祭を捧げるっていうのはこういうふうにしてですね、動物あれこれはヤギですかね、を焼いてそして捧げているところですね。これ秋恩祭で、別名は和解の生贄というですね、ヘブル語ではシェラミーム、神の恵みに対する感謝と賛美を表すですね、そして生贄の脂肪を祭壇で焼いて神に捧げ、胸と桃は奉納物として祭司のものとし、残りを礼拝者が聖所で食べる。神を中心とする食卓の交わりの中に神との平和の回復が願われたのであるということですね。でまあサウルの指導者としての素質は、まあ、あったんですけれど、人間的には非常に優れた魅力的な、もうこの人しかないという思われるようなそういう人物であったんですけど、信仰心において欠けるところがあったということですよね。そこに弱さがあったということですね。それがこれから出てまいります。榎本康郎先生がですね、書いているサムエル記上の8章の5節についてこういうことが書かれていますので、お読みしたいと思います。イスラエルの民は遊牧の生活からカナンに定着し、一つの国家として立っていこうとしたとき、彼らを統御する王の必要を感じ始めた。今までは族長たちやモーセやヨシアのような神よりの賜物を与えられた指導者、使者や預言者によって神の示しを受けて導かれてきたのであった。しかし今やそのような偉大な指導者を得ることができず、かつまた一国家を形成していこうとするとき、軍事、外交、政治など列国との関わりも密となり、どうしても国家の意思を代表する王が必要になってきたというのである。民の要求を聞いたサムエルが主に祈ったとき、主は彼らが捨てるのはあなたではなく私を捨てて、彼らの上に私が王であることを認めないのであると言われた。主はこの要求の底に神への畏敬の念の企画を見抜かれたのである。ね、実際サムエルは、サウルはですね、そのような政治を行っていくわけでございます。そして、まあ、大変な争いですね、ダビデがですね、その後継者になっていくわけでありますが、そのダビデを羨むんですよね。ダビデは優れた、また信仰者でもあり、またあれですね、まあ、人物でもあったわけですね。ですからサウルにとってはですね、戦争をやればもうダビデの方が圧倒的な勝利を収めるんですよね。サウルが戦を打てばこのダビデは万を打つというような、そういう評判が起こってですね、特にその女性の人気が高くなるっていうので、もうですね、サウルはですね、頭にきてですね、もうダビデをもう殺そうとしたりなんかするんですね。 そしてダビデは逃げて、そしてもうあっちへ逃げこっちへ逃げ追われ追われてですね、ついにはペリシテ人のつまり宿敵のところまでですね、敵陣まで逃げ込んでいくというような、そんなこの苦難に出会っていくわけでございます。それをこれからまた学んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今サムエル記上によって今イスラエルが新しく王政を敷く、そしてサウルが選ばれて、そして今スタートを切った、そんなところを学ぶことができました。これはまた私たちの国においても今でも通ずる、そんな真理がここに隠されていると思います。どうぞ私たちの国もいつも平和で、そして前進していくことができますように助けてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。